坂本麻也 From Everywhere。
坂本麻也です。早速お便りをご紹介します。ラジオネームリリーさんです。麻也さん、旅行中の台湾からこのメールを書いています。私は海外へ旅行に行くと必ず自分へのご褒美を買います。でも毎回迷いに迷ってどうでもいい雑貨やお菓子なんかになってしまって、なんだかなと思っていました。そんな思いを抱えたまま今回訪れた台湾。ふらっと立ち寄った文房具屋さんに運命の出会いがありました。それは学生用指定ノート。中国語で国語や数学と書いてあり、レトロで可愛い絵柄でした。これを機に海外旅行へ行ったら必ずその地の学生用ノートを買って違いを楽しみたいと思います。旅行がさらに楽しくなりそうな趣味ができて大満足です。旅好きなマーヤさんは何か集めているものありますか？なるほど。もう今さ、まさに今始まったコレクターのもう第一歩なんですね、これがね。確かにそうですね。学校のノート、日本にもありますけどね、みんなが大体使うようなノート、レトロな感じで可愛いかもしれないです。前にどこだっけ、あれ、ウィーンに行った時に郵便局に行ったんですよ。そしたら郵便局にそういうなんか子供向けのノートが、なんか文房具コーナーがあっていっぱい売ってたんですよね。それがね、すっごく可愛くて、きっとすごく幼い子供用のものなんですけど、デザインが可愛くて、ついついこうお土産に買ってどっさり買ってしまったんですよね。でそのうちの一個が五線紙だったんですね。やっぱりウィーンだからなのかな、音楽のやっぱり学ぶ機会が子どもたちも多いのかもしれないです。五線紙のノートっていうのが、その数学や国語と同じぐらいの分量でこうバリエーションが置いてあって、で表紙にいろんな音楽家たちの似顔絵がね書いてあって、すごく可愛かったんですよね。私はそれを買って、旅の間に書いてた日記のノートが終わってしまったので、五線紙だけど五線紙に日記を書いていたりしましたね。懐かしいです。他には各国の国旗の形のフラッグを集めていて、ちっちゃい、まあ、ワッペンのようなものですね。それを一人旅に行くときに使っているバックパックのに縫い付けながら増やしていってるんですよ。だから私が今使っているバックパックにはいろんな国の国旗がこうまるでデザインのように貼り付けてあるんですけど、それ持ってると一人で海外に行っても知らない人がいいね、そのバッグいいねとか話しかけてくれたりして、結構楽しいんですよね。はい、では本日の1曲目に行きたいと思います。1月28日発売の新曲です。坂本麻也で幸せについて私が知っている5つの方法。
坂本麻也 From Everywhere。
改めまして坂本麻也です。ではリスナーの方から届いたお便りをご紹介していきましょう。今回は期間限定テーマ、冬といえばに届いているメッセージをご紹介していきます。ラジオネームするっこさんにいただきました。僕の冬といえばは、慣用句の目白押しの語源ともなっている小さな鳥、目白です。毎年冬頃になると、我が家では目白の餌としてみかんを半分に切ったものを庭の木の枝に刺しておき、食べに来たメジロを観察して楽しんでいます。みかんを食べているメジロを写真やビデオカメラで撮影したりもしています。小さな体がちょこちょこと動いてみかんをついばむ姿は本当に可愛いのですが、同じ時期にはオナガというもっと大きめの鳥もみかんを狙ってくるので、メジロが逃げてしまってみかんを取られてしまったりすることも多々あって、我が家ではオナガは憎まれ役です。ということで、かわいそうだよ、オナガが。オナガもメジロも同じことしてるだけなんだけど。片方は可愛がられ、片方は憎まれ役になっちゃって。そうですか。でもメジロって言われてもパッてこう顔が浮かんでこない。顔っていうか、何ですか、フォルム。あんまり鳥をこう、うちに来る鳥をとかっていうのをちゃんと観察したりしたことないかもしれないですね、私。はい、続きまして、ラジオネーム遠いさん。私の冬といえばはマフラーです。首が暖かいだけで冬はだいぶ違いますよね。洋服に合わせていろいろな柄のマフラーを選べるのも冬の楽しみです。 でも毎年悩んでいることが一つ、髪の毛を内側に巻くか外側にして巻くか、どちらが正しいのでしょうか。より暖かいのは髪の毛を内側に巻く方法ですけどね、ということで、ですけどねって、じゃあいいじゃんそれでって思ったんだけど、いいと思う、あの暖かい方が。首さえ温めてたら風邪ひかないってよく言いますからね。私たちはまあ歌ったりこうやって喉を使ったりする職業の人たちは、だいたいこうとにかく喉を温めるということで、もう室内にいても何してもマフラー巻きっぱなしの人とか結構多いんですよね。私は実はまあマフラー、そうね、どっちかっていうと今まであんまり好きじゃなかったというか、寒いんだけど、寒いから首あったかくしたいんだけど、なんかこうしないでざっくりコートを羽織ってるぐらいの方がなんか好きだから我慢して巻かなかったりしたんですよ。ところがですね、最近髪を伸ばしたら、あの今までずっとショートボブみたいな髪型してたので考えたことなかったんですけど、この髪を中に入れて巻くかどうかっていう問題がやっぱ発生したんですよ。それで私は一度やってみたかった、こうマフラー巻いてるのにその下から髪がちょっとこう出てるっていう、あれどうですか、 女性、あの男性的に可愛いんじゃないかなって思って、これテレビとかで見たことあるやつだって、こう自然にこう巻いた時に鏡を見て、あ、髪の毛が下から出てる、長いと思って、すごい新鮮で、わざとそのまま歩いたりするようになって、もうそれがやりたいからマフラー巻いてたりするんですけど、これロングの楽しみ方の一つですよね。というかこの髪があって首があったかいのも生まれて初めてで、今までも刈り上げてたからどっちかっていうと刈り上がってたんで、あったかいっていう冬です、今年。続きまして、ラジオネームゆずきさんかな、ゆずきさんかな、 from 秋田。私の冬といえばは暖炉です。私の家には数年前に暖炉が設置されまして、以来冬になるのが楽しみで仕方ありません。あの他の暖房とは違う暖炉の良さってうまく表現できませんが、家中が暖かくなりますよね。ただし最初は火を見ていると癒されるものかなと思っていたんですが、案外火のそばにずっといると疲れるということを知りました。なので今は少し距離を置いて暖炉を楽しんでいます。そうね、まあ、私も暖炉よく触ったりするんですよ。で、まあ、うちにあるわけじゃないんですけど、暖炉のあるお家によく行くんですが、そこでやっぱり触ってると、もう何時間でも暖炉の番をしているだけで時が過ぎていきそうなぐらい楽しくて、疲れるっていうか、やること意外にいっぱいあるんですよね。こう燃えてきたらこう形が変わってくるので、それを直したりとかね。あれ楽しいと思うな。男の人とかは特に薪とかね、いじるの好きだったり得意だったりしますけど、私も結構好きですね。お餅焼いてみたりさ、さつまいもをちょっと焼いてみたりとかしながら。でもいいですね、お家にあると。あと暖炉があるとそこに人が集まってくるっていうのがいいところなんじゃないかと思うんですよね。私が以前ドライビング・ザ・サイレンスっていうアルバムで冬というテーマで1枚アルバムを作った時にも、暖炉を囲んでいる人たちっていうイメージで全体を作っていったんですよね。で、そのアルバムの中に入っている曲で、まさにこの曲はこう暖炉を囲んで、こうみんなで誰かがこう手拍子をしたり、誰かが口ずさんだりする、自然と発生する音楽みたいなものをイメージした曲があるので、ちょっとここで聴いていただきたいと思います。坂本真綾で、例えばリンゴが手に落ちるように。
坂本真綾 From Everywhere。
さてこの番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネーム時々さんにいただきました。 from 岡山、ありがとうございます。僕の大切な場所は写真館です。頻繁に行ける場所ではありませんが、入学祝いや七五三の時に行けるのが楽しみで仕方ありませんでした。写真を撮ってくれるおじさん、見本としてあちこちに写真が飾られている館内、そんな雰囲気が大好きです。先日 姉の成人式の前撮りで久しぶりにその写真館に行きました。おじさんも元気そうで、館内の雰囲気もほとんど変わっておらず、やっぱり好きな場所だなと思いました。渋いですね。写真館でちゃんと写真を撮って成長の過程を残しているっていうのは素敵なことだと思います。っていうか、しかも同じ写真館でずっと撮ってるっていうのが、多分後で見返した時にいいんだと思うんですよね。同じ人がずっと撮ってくれてるとか、でそのおじさんにとってもきっと感慨深いものがあるでしょうしね。たくさんのそういう子どもたちの成長を見届けてきたんでしょうね。お姉さんの成人式の前撮りについてったんですかね。それでも俺も写っちゃおうってことで、姉妹でとか、もしくはお姉ちゃんの成人式だから家族でとか、そういう感じなんでしょうか。うちの近くにもなんか素敵な街の写真館があって、で、まあ、私もですね、成人式の時とかに撮って以来、そういう写真館での写真っていうのは撮っていないんですけども、なんかその当時、私が撮ってもらった当時って、なんかもっとなんか写真館の写真はこうあるべきだみたいな、こうなんていうの、昔ながらのポーズだったり、バッグの壁の色だったり、椅子の形だったりしたんですけど、今私が住んでいるところの近所にある写真館って、もっとなんかバリエーションがいろいろあって、なんか結構モダンなんですよね。で、犬を抱っこして一緒にこう家族みんなで写っている写真だったりとか、あともうすごく清掃してなくて、ちょっとラフな服装でもう床に座っちゃってなんかみたいな、でもそれがすごく自然で、子供とお父さんお母さんと犬とみんなでこう床に座っちゃってる写真とか、ジーンズでとか、なんかこういう風にして、こういつも着ないような服を着てね、こうおしゃれして撮るのが写真館の写真だと思ってたけど、まあ何のなんかこう記念日でなくても、1年に1回家族写真を自分たちじゃなくってプロに撮ってもらうって、すごくきっと後で大人になった時見返したら楽しいだろうなと思って、素敵だなって、外からそのいろんな写真を見ながら、定期的にこう家族写真が変わっていくので素敵だなって思いながら撮りすぎたりしています。私は写真を撮られるのが仕事にもなっちゃってたりするので、割とまあプロのねカメラマンの方に撮っていただく機会は一年中あるんですけど、でもやっぱそれとはね全然違うんですよね。というのも、私自身も結婚式の時に、そういえば結婚式が最後ですね、なんていうんだろう、いわゆる写真館の写真撮ったやつ、それがでも妙に恥ずかしい。普段の雑誌の撮影の方がまだ良くて、なんかはいこちらです、こちらカメラこちらを見てくださいとか言われて、いや分かってますみたいないつもやってるんでみたいな気持ちにちょっとなるんだけど、でも和服だったりすると、普段ね洋服の時のポーズとは全然コツが違うんですよ。で、手のひらの甲を必ずこの角度でこの風にこっちに向けてとか、扇子の高さは左手の方がもう1センチ高くとか、ものすごい厳しくって、なかなかシャッター切ってくれないんですよ。で、私その日ぎっくり腰だったんで、早く撮ってくださいみたいなもう無理ですみたいな、もう顔が引きつってる写真がいっぱい残ってますけど、それでもやっぱ後で見ると、和服を着てる時の立ち姿っていうのはやっぱり素人には難しいんで、そうやって 1センチ単位で指導された甲斐あって、とても素敵な風に撮っていただいてるんですよね。あら、結構いい体験をいたしました。さあ、というわけでそろそろ一曲お届けしましょう。そんなカメラとか写真っていうワードが出てくるので、この曲にしました。大貫妙子さんに作詞作曲していただいた曲です。坂本真綾で始まりの海。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間になってしまいました。写真ね、私仕事でよく撮られるとは言いましたけど、決して得意ではなくて、こんなに長年この仕事してても、いまだにこうカメラを見たり、笑顔でこうカメラの方に行こうみたいなのって本当に苦手で、いくらやっても慣れるということがないんですけど、でもなんかこう自分の写真が、まあ、20年にわたって定期的にずっと撮られているので、デビュー当時からの写真を見返していたりするんですけども、やっぱりね、なんかヒストリーがありますよね。なので写真嫌いだなって思ってる方も、定期的に撮ることをおすすめしますよ。きっと後で見たら何か思うことがあると思います。 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして期間限定テーマ、冬といえばあなたが思い浮かべることを教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。私の直筆メッセージも更新しています。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。